こんにちは。
こんばんは。
さあ始まりましたオリジンチャンプル金曜日、本日のお相手はすっとこどっこいそばショーと
すっとこどっこいプーキーです。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ本日はですね、いつもメンバーの小屋みずきさんがですね、
はいはいはい、
AV アクション撮影のため NG ということでお休みいただいておりますね。
いやー忙しいですねみずさんね。
まあね、AV での撮影がちょっと多いみたいで、
はいはいはいはい、
演技の方よりも、はい、うん、ということで本日はすっとこどっこいの2人で放送していきますんで、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
ツイキャス放送の方もやっておりまして、はい、ツイキャスコメントで岩手のカンボジアさん収録といただいてますね。いや生放送ですからね、
収録なんてないですよ僕たちは。
収録は僕らは本当に避けて生きてますからね。
本当にそうです。やっぱりもうこういう営業、
ね、
そうそう、
うん、
決定なんか違う営業を入れて収録です本日はとか絶対やらないですから。
絶対やらないです僕らは、
はい、
もう絶対生がいいですから、
うん、やっぱリアルタイムでお届けしたい。やっぱりもう本当に思います。そういう風に思いますよ僕は。
本当営業は来てるんですけどねいっぱい。
あ、まあそうですね、やっぱりラジオがあるんでってことで断ったりとかありますんで、
で、
はいはい、
もったいないですけど、うん、ドラマの撮影とかも、ね、あったりするんですけど、うん、お笑いカレー大好きアラバーさんも来てますね、はい、すっとこどっこい、ショーさんプーキーさんこんにちはこんばんはと来てますね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
岩手のカンボジアさん AV のタイトルはミーズさんが出てるやつ
うかな。あ、ミーズさんのやつね。
の AV アクションの撮影 の、 その出てる AV のタイトルは、
うん、
プロジェクト PP です。
いやーそこプロジェクトセックスじゃないんかい。
よか
な、 X にプロジェクト X とかけて
X の方があったら、
あ、いや
プロジェクト X あったら、じゃあじゃあプロジェクト PP で。
あ、いや PP かい。おい
プロジェクト BB です、タイトルは。
いやーね、あの最近天気が崩れることもなくてね、はい、あの気持ちいい日々をね、あの過ごしておりますけども、
なんで声震えてる場合な。全然見ろ、なんで声震えなんか入れてるもん。
あ、いい、
中になんか入れてる。
いや違う違う、
あ、ブルブル震えてる
から、これから1時間お届けするんだと思ったら一気に緊張してきた。
いや、いつもやってることだからな、
プロジェクトセックスから。まあまあまあ、
いや、やってますけどもね、
はい、大阪のおばちゃんさんからですね、
はい、
ん、あら、パソコン5時1分なのに始まってない、停電で狂ったかな、こんばんはってことで。
5時1分なのに、あ、時差があるんじゃないですかその辺は。
単純にそうなんですかね、
うん、
うんうんうん、
5時1分からは、まあまあまあ、まあまあまあまあね、
まあまあまあ、
調整をしていただいてい
いじゃないですか。
見れたらね大丈夫ですから、ありがとうございます。
はい、
バイアスロン終わりましたね、お笑いバイアスロン。
いや今更かや、
見てました。僕昨日見たんですよ。
あ、本番ってことね。ああ見てましたよ。ベンビーさんとね、
はいはいはい、
あの家で飲みながら、
あ、はい、あ、ベンビーさんと見たんだ。
そうそうそう、ベンビーさんと飲みながら、
まあ、俺純選手とプリューシュンと一緒に事務所で、うん、代表もかな、
あ、代表もいた。
そう、
あ、まあまあまあ、
いいね。いや、まさかのね、
うん、
まあ、5連覇かと言われていた、
うんうん、
リップサービスさんが金で、うん、そして1位が金賞がアリンクリンと
ね、
いやー、すごい素晴らしかったですね、本当にね。
まあまあまあまあ、正直でもアリンクリンでしたね。
うん、あー、本当ですか。
もう見てても、
見た感じ。
もう見た感じでももうアリンクリンだなっていう。
まあね、つかみとかあったからね。
やっぱ去年のね、バイアスロンからあいつら行ってんのよ、もう。
行ってるって何？
もう、行っちゃってんのよ、あいつら。アリンクリンは。
なんで行ってるって。
だから去年ね、あの、すっとこどっこいが敗者復活から上がって、
うんうん、
ね、もう、ボロクソだったじゃないですか。
いやいや、すっとこどっこいも行ってたよ。
いやいやいや、じゃあ、上がったのはね、上がったのはね、敗者復活上がったんだけども、全然だったさ、やっぱ。
まあまあな、アリンクリンが去年、もう出てました
っけ？去年、もう普通にストレートで決勝行ってて、そうそうそう。でね、もう舞台袖で見てて、もうリップさんと初恋さんと、もうアリンクリン、もうこの3組だったなっていう、去年の大会はね、もうすごかったのよ、笑いの数的にも。で、今年はもう敗者復活からね、本当にアリンクリンが、バーって言ってた感じがした な
泣いてたな
泣いてたな。いやでも
あんまないから、同級生がテレビで泣いてる姿見るのってあんまないから。
まあね、おでも嬉しかったな。
見納めだったな本当に。
で普通にあの日賀とかクリスにさ、
うん、
LINE 送ってたのよ、
うん、
今おめでとうっつって、
はいはいはい、は
い、いやこれからどんどん話されていきます、僕は悲しいですみたいな。これから君たちにどんどん背中が遠くなっていきますわな、はいはい、みたいな。
あ、送ったんだ。
そう、送ったら、うん、まあクリスは、まあ、ありがとうみたいな、
うん、
で、まあ、あのクリスがね、あの口説いてた女の子が僕の知り合いで、
うん、もう言っちゃうんだそれ、
うんうん、
ラジオだ、
うん、まあまあ、いいか、あの子もめちゃくちゃ面白いって言ってたよっていう LINE を送ってね、はいはいはい、あいつには。でえマジ？え本当？みたいな。
あ
えそう本当かみたいな。
LINE 好きだからな。
まあまあまあそういうお笑いしつつねクリスとは、うん、でまあ日賀にも普通におめでとうって送ったらなんか、はい、もうこれから俺たち売れようなみたいな。俺たちっていうかあれよ、アリンクリンとすっとこどっこい2人とも売れていこうなっていう。
お
おでもかっこいいな
って
。
かっこいいな。
もうだってお笑いバイアスロン優勝したらもう売れたってなるでしょ、うん、俺だったらなるのよ。もうあもう売れたな、売れたってなるんだけど。
まあまあな、
やっぱストイックだなっていう。
沖縄、うん、まあ吉本さんのその後押しは強いかもな、うん、一番事務所的にも言うと。
そうそうそう、すごいよ、うん、
すごい増えるかもしれないですし
ね。
お
うん、本当によかったわ。
すごい、いい勝ち方というかなんていうかね、素晴らしい勝ち方をしましたよね、敗者復活から、うん、
すごかった。
そうだから生配信で最近やったわけ、わらし神の、うん、わらし神ミーティングって言って生配信でやって、
はいはい、
リップの江森さんと、アリンクリン2人も呼んで、自分もで4名で喋ってたんですよ。その時も言ってたんですよ、日川が。なんかプーキーがね、プーキーも LINE 来たんですけど、プーキーはちょっとネガティブなんかっつってたんですよ。
ああそうそう、いや俺 いつも言ってん
だよ、俺たちはすごい話されたって言ってたよって言ってたんですよ、日川が。
そうそうそう、
そうなんか、
ね、話されたっつって、いやもうこれ以上話されたらどうすんのよっていう話で、もともと離れてたけどね、もうあいつらやっぱ
ひげ生えてるしな。
そう、天才だからあいつら、本当にひげ生えてるしハーフだし、
ひげ生えてるしハーフ、
すごいよ。もう
沖縄のな、うん、2つ金揃えてるからな。
もうすごいよ、うちな顔とな、そのハーフっていうのを揃えてるし、
もうこれさ、もう、うん、そうパクるかもうしかないんじゃや。もうい
ややっぱあいつら天才だからさ、
ハーフ、お前がハーフになって、うん、俺があれになるわ、じゃあヒゲ生やすわ。
逆じゃない、どっちかっつったら
俺がハーフのマネキンやれ。
あ俺がハーフのマネキン
で、俺がヒゲの方やる。あ手の毛も濃いし、
いやもう絶対無理だな。
あと小太鼓習ったらいいやし。
あ小太鼓な、小
太鼓と三振習ったらもう勝つやし。
やってた、
絶対勝つから。
いやすごかったですわ。
いやまあまあすごかったです。
おめでとうアリンクリンってい
うね、おめでとうございます本当にね、うん、
はい、
いやもう夏にもなりまして、
はい、
セミって食べたことありますか。
いや、あでもベンビーさんからセミ美味しいよって言って食べたことあるかな。
あるわや。
あるかな。
じゃあの人マジで食ってんの。
え？
マジで食ってんだ。キャラとかじゃなくて、好きな食べ物セミって言ってるけど、
ね、ベンビーさん。おじいちゃんに糞してネタやったりしてるさ。
糞してって言ってるやし。
糞して。
なんでそこおじいちゃんに糞してって言ってるのに、セミは食ったわ本当だわ。
いやだからもう糞してセミっつって。大峰源太郎好きな食べ物セミって言う。
食ってないでしょ。
いや食ってるんですよ。
じゃあ、最近ね、この YouTuber のハイサイ探偵団さん、
う
ん、
はいはいはい、
好きで見てるんですけど、うん、このセミがね、すごい美味しいらしいんですよ。セミの唐揚げが美味しいらしくて、
ほう、
足とか、
うん、
羽とか外して、その生身の状態で食べると、エビみたいな味がするらしいんですよ。
おーほ
ー
ほ
ー、これちょっとなんか面白そうだなと思って。
お
今度ね、機会があったらやりたいなって思ってるだけの話なんですけど。
あ、YouTube で？
いやいや。まあ YouTube でもやられてるから。
まあなあ、そうだな、2番煎じになっちゃうもんな。
だったら、こっちでやった方がいいんかなっていう。うん、俺ちゃん金曜日で。
いや、でもそれも2番煎じだからな。結局な。
じゃあ、ラジオは1番煎じよ。ラジオでやってんのは。
ああ、まあ。
お届けするのは。
まあ、
YouTuber、ね、では2番煎じだけど。
ああ、
そうそうそう。
でも、なんかな、臨場感が伝わらないんだよな。映像に流さんとな。
まあ、
ツイキャスとか、
YouTube
で
な。
でもこれ結局、YouTube にこれ、録画して出すんでしょ、
う
ん、
出されるよ、これ。
あ、そしたらもう2番煎じじゃないの。
そう、2番煎じは今日。
なるばや。
これはな、配信では1番煎じだけど。
そうそう。
そう。
ああ、そう、セミ食えるんだ。
セミ美味しいみたいなんですよ。なんか虫って結構ね、意外といけるらしいんですよ。うん、
まあ、なんか言われてるもんな。
なんか調理すればな。
うん、なんか言われてるさ、なんか食料不足になって、
うん、
もう人類はなんかいろんなものを食べるようになるみたいな、
うん、
説がね、まあ、なんかあったりして、
生で食え、もう食わんといけない状況になったら、うん、
な、
食うだろうな。
いや食うでしょ。しかもセミなんて美味しいって言うんだったらもう食うでしょ。
食う
食う、あ絶対食うよ、
絶対唐揚げにして食う。でもね、この海外のさ、うん、ドキュメンタリー映画みたいな番組があるんですよ、
うんうんうんうん、
それにちょっとド忘れしてるんですけど、
はい、
番組名を、この海外の有名な方サバイバルとかそういうのに結 構特化した人がいて、
うん、精通してる人がいて、
はあはあ、でその人がいろんなところ行って、うん、例えば無人島に行ってナイフと、うん、そういう食料以外のもの、
おうおう、
ナイフとか、まあ、緊急時の時のものとかだけを持って、うん、降り立つんですよ、その無人島に、
はい、
でそこで、何日間か暮らすんですよ。その様子をカメラで押さえてドキュメンタリーで、でドラマで流してるんですよ。もうこの人がねすごいわけよ、死に食うわけよ虫。カエルとか言ったらカエルパッて取るさ、カエルがピョンって飛ぼうした瞬間をパッて取ったらパッて食うわけよ。
生で？
そう、ただ死にもうすぐ食うんだけど、食った後にまずいってわけだ。絶対まずいわけよ。
いやまずいだろう。しかも危ないぜ、そういう無人島で知らんなんか猛毒持ってる虫とか。
そうだ、猛毒持ってるやつは一応わかるらしいんだけど。
ああわかるのね。
カエルとかなんかなんかな、トカゲとかを尻尾こねって掴むさ、逆さにしてから、いや美味しそうですねみたいな散らしながらベロから迎えるわけよ、カメル、このトカゲをね、って食べてむしゃむしゃむしゃマジーって言うわけよ、絶対。
いやでもそれがもう生きていくための知恵というかな、
もし何かあった時こうやってこれは危険ですよ、これは食べれますよっていうのを教えるための番組みたいで、
でしかも見て、しかもあれらしいよね、その番組で見たかもしれんけど、まず無人島に降り立ったら、そういう人たちが、まず何するか分かる？
降り立ったら、
まず降り立って
うの
をするわけないだろや。違う、まあトランプゲームは当たってるんだけど。
当ってるわよ。トランプゲーム当ってるわよ。じゃあ近いやし、ソリティア、ソリティアじゃん。
最初降り立ったらまずすることは、無人島でね、おしっこを貯めるのよ。
しっこを貯める？
しっこを、まあ何かしら、まあペットボトルでもいいわ。ペットボトルがあったらね、まあそういう器っていうかなんか、どこかに保管してそれを飲むっていう。喉が渇いたら。そうそうそう。
はこれ飲めるんだ。
だからおしっこは一応飲めるらしいのよ。
飲めるの？これもともと血液でしょ、しっこって。
いや血液ではないでしょ、水分でしょ
うよ。血液からできてるんじゃないの、もう尿廃物って。
分からん、一応それは入ってんのか分からんけども、
飲めるんだ。
一応普通に、まあこのまず喉が渇くのが一番ダメさ、人間って、70% の水含んでて、でそれが 60% 以下とか、なんか何パーセント以下になるともう死んじゃうぐらいだから、
もう最悪な状態のためのものってことね。
いやもう最悪というか、もう平然としてる
んだ、
そのサバイバーの人は。
小便を、
平然として、あ、じゃあまずトイレ行きますっつって、ジョボジョボジョボジョボジョボ、あ、じゃあこれで糖分の水分は確保しました、じゃあ次何しようかみたいな、そういうテンションなわけよ普通に。も
すごいな、
うん。
でもこの尿廃物っていろいろなんか役割ある。
いや老廃物みたいに言うなや。老廃物を尿廃物みたいに言ったな。尿廃物って言って。
尿廃物っていろいろな活用あるみたいですね。なんか毒、その番組でもやってたのが、クラゲに刺されて自分がね、
はいはい、
アウチっつって、ノークラゲに刺されたっつって、で自分のションベンで自分でかけて、あ、自分のだったかな、まあかけて、
はい、
これを消毒してみたい、これで OK みたいでとか、あと暑い砂漠地帯だったら、この直接水をかけると体内に、体内が一瞬だけしか冷えないらしくて、
ほう、
着てる服が一番重要っつって、着てる服を濡らしたら、長持ちしやすいからっつって、自分の尿で服を濡らしてそのまま着るみたいな、っていうやり方が一番っていう、なんか、
あ、それ知らんかった、マジで。
で、すごいな。あと砂漠地帯とかでは、なんか喉が渇きやすいさ、水がなくなった場合とか、この人がやってたのは飲むんじゃなくて、その尿で湿らした服を、口の中に湿めて、
はあ、なるほどね、
水分だけを口の中に入れるっていう、乾かさないっていう、口の中を、はあ、ちょっとだけ潤して、
はあ、
でペッて吐いて、でそれで大丈夫みたいな。そう、水分は取らずにね、その尿、っていうのをやってたんですよ。だから結構な活用するなっていう、まあ、いろいろな活用の仕方勉強になるなっていう。これは本当にね、めちゃめちゃ虫上宮だから見てほしいんですよね。ち
ょっとタイトル、虫上宮、
タイトル合わせたんですけど、虫上宮だけを死ぬ、この人が。美味しいのもあるらしいんだけど、ね、大抵出てくるのが全部まずいっていうコメントするわけ。一回死にでっかい蜂の巣があって、蜂の巣を棒でつついて、この蜂の巣の蜂美味しいやし、 で絶対最高ですよ、これはもうこの状況での最高級のディナーですみたいな。
ああいいね、
取ってから鉢ます。鉢が中にいるんで、これを何かを塗って、顔に葉っぱみたいなのを塗って、これで刺されることはないですっつって、ガッサガッサやって鉢が出汁出てくるわけよ、ブーって。でガッサガッサってなって鉢の巣を取って、パクリって食べて美味しいってなって、で次の何分か経った後の映像に切り替わるさ。歩いてるんですよ後ろ姿で。で振り返ったら死に顔面腫れて
る。いや刺されてるやしや。刺されとんみたいな。
まぶたもデージパンパンだばよ。で死に気分あるそうだばよ。で、その人が言ったのがちょっと気分悪いっすね。そのドラマはその話はそこで終了したっていう。
はは。
成長悪くなってから。
え、じゃあもうリタイアってこと？
いや、その、あの、何パターンかあるわけよ。何々編、何々編っていうの。
ああ、なるほどね。
その、砂漠じゃないかな。何々編はその瞬間、うん、多分蜂に刺されまくってから体調悪くなって終わったんだっす。この人、サメとも戦うからよ、マジで。
すごいな。
うん。本当にすごい人なんですよ、マジで。見てあげてください、いろいろ。
あの、今日のテーマが、はい、みんなこれ知ってるなんで、皆さん。
はい。
なんでこんな話してんのかなって思ったリスナーさんもいると思うんですけど、みんなこれ知ってるっていう、
みんなこれ知ってるっていうテーマでね、やってます、
はい、メールなどいただければ。
すごい豆知識ですから、これは。はい、ぜひよろしくお願いします。
じゃあ他にもちょっとね、雑学というか、
はい、あ、雑学いきます。ツイキャスコメントで、お笑いカレー大好きわらばーさんから、居酒屋でカエルの手と足の唐揚げあるねと。
あー、なんかあるな、変わり種みたいな感じで。
なんかもう普通にカエルは食えるっていうラインですから、ね、じゃないですかね、もう。
まあ、食用のやつでしょ、
エビとかと一緒で、ま
あ、食用にしてるんでしょなんか、
うん、一回僕ら職場カラオケ屋さんなんですけど、
はい、
ワニの足も売ってましたよ。
ええ、ワニ先生の
違う、ワニ先生にしてはもう、
だから両足、
在庫少なすぎだろ、
だから両足か、
なんで一テーブルにあれ一本な出してるわけ。
いや、どんどんなんか小さくなっていくわけよ、ワニ先生が。日に日に小さくなっていくわけよ、ワニ先生が。なんか、
だるま方式でトントントンってやってんの。
トントントンってなんか、
違う。
まあまあまあ、
まあ、ワニの足とか出してます。大阪のおばちゃんさん、はい、セミはお腹をライターで炙って食べるんだよと、カエルは鶏肉だよと、
カエルは鶏肉？
カエルは食べたことあると。
すげえ。
すごいですね。
すごいな。
おお、セミはお腹をライターで炙ったら食べれるらしいです。
いや、なんか厨房の遊びか。ヤンキーの厨房の遊びかや。
空気口の中に入れてから爆発させるやつか。
なあ。
昔聞いたことあるけど。
なんかいたよな。
すごいなんか痛々しい遊び方ね。
そうそう、ヤンキーどもがそのロケット花火にそのセミをぶっ刺してから。
ぶっ刺してから。
ピューン。
あれマジでちょっときつかったな、あれは。
やばかったよな。
今となってあれだけど。
僕たちはやってないですよ。僕たちはそのロケット花火に当てられる役だったんで、はい。
的的としてね。かわいそうやけし。セミよりかわいそうやし。
僕は的だったんでね。
じゃあ話せるな。的だったら何でも話せる
な。僕動物は傷つけないんで。はい、
大阪のおばちゃんさんが、うちの周辺では、近辺では昆虫を食べないでって最近張り紙してあるよと。食べてる人がいるんだ、じゃあ。
ってことでしょうね。
昆虫食べ人間がいるんだ。死にむしゃむしゃ食えながら歩いてる人が。
そういうなんか変なおじさんとかいるよな。
いるんだな。
街に一人や二人は。
昆虫食べないでって、うん、まあね、うんうん、絶滅危惧種になるぐらい食ってんのかな、もしかしたら。
かもしれんな。
はい。本日雑学でお届けしておりますので、はい、まあ最近僕個人的にもちょっとハマってるっていうこともありまして。
はい。
もう本当にそんな大したことじゃないんですけど。
あ、聞かせてよ。
コーンポタージュあるじゃないですか。カンカンのコーンポタージュ。
はいはいはい、
カンカンのコーンポタージュって皆さん飲むときにちょっとね、最後らへんコーンがかかって、うん、あ、全然取れないっていうなる現象あるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あれを防ぐこの方法があるんですよ。
ほう、なんすか。
この方法がカンカンの飲み口の部分をあるさ、飲み口の面の部分をへっこますんですよ、う
ん、飲み口の面の部分をへっこます。うん、
こう掴むでしょ、カンカンを。
はい、掴む。
親指でへっこますわけよ、飲み口の面に対してる部分を。
あ、下の方を。
下の方
は、ね。はいはいはい。うん。
そこをへっこますんですよ。うん。ちょっとだけね。
あれね、おじさんたちがビール飲むときみたいな。
そうそうそうそう。持ちやすくするためにみたいな。
そうそうそうそう。
あれって一緒の方法でへっこまして、飲むと、この坂になるから、勢いがつきやすくなって、全部出るっていうコーンが。これ本当に、これはもう聞いた話で。
うん。
で、これ実際にやったら本当に綺麗にスッて取れるから。デージュ便利ですよ、これ本当に。
じゃあカンカンのこの下付近をペンペンペンとかやらなくていいん
だろう。やらなくていい、ペンペンペン、もう無理せずに やらなくていいです。
あ、いいっ
すわ。コーンスムーズに取れるんで。
あ、知らんかったそれ。
これはすごいいいでしょ、うん、これ冬、今から冬だから皆さん試してくださいぜひ、
ね、
雑学あります？
じゃあ俺のはうあるでしょ、うってカタカナでうってあるでしょ。
あ、びっくりした、うん、
文字のうね、
カタカナのうね、
カタカナのうに濁点でうってなるさ、
濁点でうってなるな、
うそう、うん、あれを初めてつけたのは福沢諭吉っていう。へえっていう。
なんだそれ。へえ。なんだそれ。マジでへえやし。
うお、最初に使ったのはあれだよ、諭吉だよ、諭吉が。
ああ、まあまあ一応さ、へえってなるけど。
すごいでしょ。
これじゃ何、他のだから濁点のやつとかあるさ。
はいはい。
は別の人が考えてるってこと？
いや、それは知りません。それは知りません。それは
全然深くまでの情報探らやし。
まあまあ、クリスマスイブとか、
あ、
ブーはね、とかは福沢諭吉が初めて使ったんじゃないかみたいな言われてる。で、あとエベレストのこの登る、
はいはい、
この登山料あるでしょ、
うん、
これが一人300万っていう。
300万、
300万
料金？
料金。
え？一
人登るのに300万って。
高っ！披露宴あげれるやし。
そうそうそう、マジで。
マジ？それあれ一回登るだけで300万。じゃあ、あの、そうそう、妹綾子とかやってるさ。
ああ、多分だから300万払って
ん
の。
おう、なあんなきつい思いして。
そうそう、しかもだからエベレストさっき披露宴あげれるやしっつったやし、
おう、
それだったらエベレスト登山中に披露宴あげればいいばよ。
いやいや、あげるんだろ。違う、
それが一番手っ取り早いんじゃない？いやい
や、一石二鳥とかの方法じゃないだろ。
一石二鳥だろ、これ300万。
みんな引いせよやってなるよ。いやいや、はあ、帰りたいよやってなるだろ。
ちゃんともらうよ。ちゃんとお金をもらうよ。
いやいや、
回収してちゃんと。
祝儀な？
祝儀ももらってちゃんと。
ちょ、つつ代表挨拶とかできんだろ。カチカチなるだろ、ノートとか。手紙とかよ。
いや、でも、6号ぐらいまではいけるんじゃないか。
いけるかよ。
6号付近まで
は。6号で1回な。
うん、
6号で1回入場とかな。
そうそう、
新郎新婦待ち浴びててから
で二次会があのこの頂点で
頂
上部分で頂上部分で
やりますみたいな、ね、二次会行くまでに やばいよや
らしいよ。
300万かかるんだ、すごいな。
だからよ、マジで。
いろん
な、なんで300万かかる番
な、
意味わからんよな、
うん、何が必要なんか。それは
わからん。土地とかじゃないの、もしかしたら。
土地の何、管理とか。
そうそう、国が持っててみたいな。
しかも本当にやばいらしいからな、エベレストって。マジで。
そう、まあ死者も出るし。
地獄ってあの別名言われてるらしいですね。地獄のなんちゃらみたいな、なんか、本当に昔はそうだったらしいですよ。今はもう登るっていうなんかそういうのであの有名になってるじゃないですか。もう昔は本当に、
ね、
あっちはひどいところっていうなんか話があったらしいですよ。
もしかしたら昔はちょっとね、ちょっと罪人たちを死刑するときに用いられたりとかあったかもな。
そうそうそう、だからひどい。まあね、いろいろ雑学ありますけれども、皆さんメールでもお待ちしてますんで、
はい、お願いします。
ぜひよろしくお願いします。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。
FM ナハ78.0 MHz、 ツッツッツッツッツッツッ、あなたの夢を叶えるラジオ。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうも、リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか？
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
さあ 叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
この声は。
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
オリジンチャンプル金曜日始まっております。よろしくお願いします
。
本日水津さんはお休みとなっておりまして、ストロークの2人でお送りしております。はい、すごいな、ツイキャスコメント、そばしょういじりがすごい。違和感さんからありがとうございます。
はい、
翔くん UFO の話してパクリと。いや UFO の話は木曜オリジンアワーのやつ。そして旧具志川市の俺さん、翔くん銀行強盗の話してと。いや銀行強盗したことないわ俺。違和感さんより、翔くん除霊の話は昨日聞いたから今日はいいや。いやもともと話そうかなって準備してないわ俺。旧具志川市の俺さん、翔くん髪伸びたな。いや伸びましたよ。なんなんすかこれは。
すごい。おうおう、ね、ありがとうございます。
急にいじりが来ましたけど、
ね、はい、ありがとうございます。なんで UFO の話って。
UFO の話してっていう木曜オリジンアワーの下りであるんですよ。
ああもう話してるんだったら。
そうそうそう、 UFO の話で盛り上がったわけよ一回ね。
それ
をすごいなんか、反響はあったのか分からんけど、 UFO の話してというねリクエストが多いんですけども。
ああ以上話してるね。
うん、あ、本日はメールテーマはあの雑学ですね。皆さんこれ知ってるっていうことで、
はい、
はい、
お願いします。
ぜひ皆さんもこれは知ってないだろうっていうようなことを、ね、いただければ。
バンバン言っていこうか。じゃあ、
僕らはでも結構知ってる方だと思うんでね、こういう雑学とかは。
はい、
死に知ってる方なんで。シュークリームって綺麗な食べ方って分かります？
シュークリームの綺麗な食べ方、一応知ってるんですけども、ちょっとラジオ的にここは知らないって言った方が絶対に盛り上がると思うんで、僕は知らないって言います。知らないです。
どうだった教えてあげましょう。
教えて教えて。
シュークリームの綺麗な食べ方。
綺麗な食べ方。
シュークリーム作るときガッてね、普通に食べると横からブリエッてクリームが出るでしょ。
ああ出ちゃう出ちゃう。
シュークリームは本当になんだけど、逆さにして食うとクリームが出ないの。
ほー、いやでも知らなかった人はいるかもしれない。
本当本当。
あとさ、モスとかハンバーガー屋でバーガーを食うさ、その時ちょっとパクっていっちゃったらグニャってなっちゃうでしょ。あれのはみ出さない方法を知ってる？
は、なんねん。モスの？お前誰も。
モスとかハンバーガーとか食べるとき。
お前それ誰も多分行き着いてないよ答え。
それがその正解は、正解はこの反対にしてバーガーを、でそのまま食べると崩れない
の。いやシュークリーム現象と一緒やし。いや違うだろ。
そうなのよ。
じゃあ違うだろ。シュークリームは逆さにする理由はちゃんとあって、上が膨らんで空洞になってるから、うんうんうん、そこを筒状にしてそこにクリームを落として食うと食べやすいっていう、はい、そういう現象があるわけ。
本当なんだよ。バーガーもそうなんだよ。
バーガーもそうだわ。じゃあなんだわ、ニヤニヤしてるけど。
調べてみて調べてみて。本当に
本当か。
本当に調べてみて。
これは知らんかった。マジでマジで本当に俺テンション上がってるよ。俺モスバーガー食うよ。俺今日食って逆さにして食って。
ああ、食ってみ食ってみ。
むにゅってきたらお前に電話するからな、すぐ。出てよや。
で、まあもう一つ雑学として、B 玉ってあるでしょ？ B 玉。B 玉があるんですけど、A 玉もあるっていう。A 玉もあるよっていう。
そう。面白いな、ちょっと。
もしかしたら C 玉もあるかもしれん。D 玉も。
アルファベットなんだ、あれって。
そう。
A 玉もある。カタカナの B 玉とかじゃなくて、アルファベットなんだ、もともと。
一応、これは、ネバまとめに書かれてますんで。
いや、言うんだ。
だから、
あ、言うんだ、それ。
一応、僕たちはこのネバまとめを言ってますけど、これが事実とは、異なる可能性がありますんで、一応、皆さんね。
いや、まあな、うん、ネバまとめから、一応、パクったやつ
も。これで、ドヤ顔してから、聞いた、わかるか、お前。B 玉ってあるやし。A 玉もあるんだぜみたいな感じで言って、いやそれ嘘らしいよってなったらちょっと
恥ずかしい
です。恥ずかしいんで、ね、
それも自己責任で皆さん。
はい、自己責任でお願いします。
A 玉あるんだ。は
らしいよ。
C 玉 B 玉、まあな、 B があったら A あってもおかしくないもんな、うん、確かにアルファベットって言われたら。
じゃあ、ボーリング場のレンタルの靴がダサい理由わかる、うん、死にダサいさ。
借りる ファッションがってこと、そういうその靴のファッションが、そうそう、柄もデザインがってこと、
柄もデザインもめちゃくちゃダサいじゃない、うん、なんでかわかる、あれは。
え、なんで、
盗難防止盗難防止のためっていう、そうそうそうらしいよ。
だからなんか
盗難防止のためって、
盗難防止なんだ、
うん。でもあんなの盗まんだろ絶対、
まあ、一応
っていうのと、え、お前それボーリングの靴じゃねみたいなさ。
いや、いてよ同級生で、
え、
死にチャーパクリしてるやついてよラウンド1から。
いやいや、まあまあ言うなって、そいや僕たちはやってないですよ、
僕たちはやってないですよ、
うん、僕たちはあのボーリング玉を上から落とされるっていう的ぐらいにしかされてないんで僕たちは大丈夫ですよ。
スポーツ変わってるやしゲームの仕方変わってるやし。
あ、なんか、プーキーお前あの1回あっちにボーリング1回ストライクで行ってから、これお前の頭が戻ってくるかやってこうねみたいな感じありましたよねそういう遊びやったよね、そういう遊びや
った
よ、
あっちから
ぐるん
ってなってる、そうぐ
るんって、お前がニュニュ
ルって出てくるんか
みたいな、面白そうやや、
ツイッターでバズるやや、そんなの
バズるな、はい、
雑学来ております。大阪のおばちゃんさんよ、
はい、
梨は梨、あの果物の梨ね、
はい、
梨は他の品種の花粉を受粉しないと実がつかないらしいと。
なんで他のなんかな。
大阪のおばちゃんさんちなみに梨育ててるんですよ、実家で。
あ、そうなんだ。
自営業でね。
すげえ、
うん、で、昨日も木曜折り合わせで差し入れいただいたってですけど、
なんで、ね、なんで急に、なんかフラッシュバックしたトラウマが、なんか今
ゲップ出そうなったからベロが死んでた今そう、はい、いただいたんですけども、そう、
すげえ、
ね、梨を花粉を受粉しないと、花粉をじゃあ何、それを大阪のおばちゃんさんが受粉させてるんだ。
じゃあ違う花粉とかさ、味変わってくるんじゃない、いろんな花粉とか刺したら
ね、まあ、どうなんかな、
味変わるんじゃない、違うかな、変わらんかな、まあまあまあ、
そういうのでできるんだ。だからもうし、ね、なんか他にもあるよね、そういう果物とか以外でも、お花とかでも、なんかお花じゃない、あの果物か野菜かな、あの花粉運んできてから出来上がる食べ物とか。
あ、それは虫とかがでしょ、虫とかがでしょ、それは聞いたことあるけど、ね、
じゃあ食ってる梨は全部花粉でできてるんだ、花粉受粉で、
ね、すごいな、
なって、
うんうんうん、
はー、ありがとうございます。
はい、
キューグしかしの俺さん、テレビのリモコンが故障してるか確認する方法は知ってるよなと。知らないですよ。
いや、一応知ってるんですけども、まあ、知らないって言った方がラジオ盛り上がるんで知らないって言っときます。知らないです。
腹立つなこいつおいで、答え返ってきてないし、キューグしかしの俺さん
してマジで知らんしな本当に分からんから。
岩手のカンボジアさんが、それの答えかな、携帯カメラ赤外線かなと。携帯カメラの赤外線、どういうこと、どういうこと、どういうこと、え、何で、急遽しかしの俺さん正解って出てるわけよ。
なんか、
え、何、携帯カメラの赤外線って何、何携帯カメラの赤外線って、
え、何なの、まず携帯携帯カメラの赤外線をちょっと説明してもらわないとあ、まあ、あれじゃない、なんか携帯写真撮るときに、なんかパシャリするときに、なんか、うん、QR コードとか、
あ、
まあ、分からん、分からんけどね、あ、まあ、それで見れるのか分からんけども
、はいはい、赤外線か、あれか、透けて見えるやつだ、なんか
透けて見えるやつ、
透けて見えるというか、あの、あったさ、ガラパコス、今の携帯ないからあれだけど、うん、ガラ系の時代はあったさ、赤外線が、
おうおう、あったね、
赤外線で交換しようのやつだ、
うん、
あれで分かるってことでしょ。じゃあ、
え、どんなして分かるの、どういうこと、
写真撮るんじゃない、それで携帯で写真撮って赤外線映ってるかどうか。
え、ガラケーの時そんなだったっけ、
え、なんかあったんじゃない、そういうの。
あ、まあまあまあまあ、あ、それで
俺が、うん、思ってるイメージよ、リモコンをポチって押した、うん、ポチって押してる人を横で撮って赤外線が映るかどうかみたいな感じじゃない、かな、
まあまあ、一応多分そうかもしれんね、うんうんうん、
すげー、あ、そういう方法が、はあ、これはすごいな、いい、ね、いいっていうか、まあ、合ってるのかどうか分かんないですけども、
うんうん、
いろいろ雑学ありますね、ありがとうございます、
ありがとうございます。
あ、キューグしかしの俺さん、その答えかな、携帯のカメラでリモコンの LED の点滅が確認できるんだよと。
はあ、なるほどね、カメラ越しに確認するってことか、
なるほどね、 リモコンをそのあの LED の部分映せばいいんだ。
おお、なるほどね。
はあ、それいいですね。電池が壊れてるかどうか確認できるんですね、うん。すごいな、いい雑学ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ他に
いろいろ雑学いっていきましょうか。
はい、
キャリーパミュパミュの正式名称は知ってますか皆さん。
知らないです。
あ、本当に？
お、知らない。
これね、僕も知らんかったんですよ、調べてから。
ミドルネームみたいのがあるんだったっけ？違う？
ミドルネーム、いや、正式名称と言われてます、これは。
あ、じゃあ分からん。
正式名称が、キャロライン・チャロンプロップ・キャリー・パミュ・パミュ。
ああ、なんだ。ああ、そういうことか。
あ、あ、知ってた？
あ、いや、違う違う違う。俺、本名言うかと思った。
ああ、違う違う。このキャリー・パミュ・パミュは、もう下の句だったわけだから。
うん。
本当の正式名称は、うん、キャロライン・チャロンプロップ・キャロエ・パミュ・パミュっていう名前です。
おうおうおう、これなんでパミュ・パミュか分かる？
あれ重ね、
おうおう、かぶせるんだけど、
おう、
キャリー・パミュ・パミュがね、そのお笑いライブを見に行った時にサバンナの八木さんが、うん、パミュっていうギャグがあったらしいのよ。
ほう、
それを見てキャリーパミュパミュにしたみたいな、話あるらしいよ。
すげえ。なんでそのギャグからパミュパミュを取ったんだじゃん。
そうそう、パミュだったかな、まあ分からん、俺も見たことないか分からんけど。
確かにキャリーは元芸人だよね、
らしい。そう、そうそうそう、
芸人からやったらしいですよね。
そうだよ、これ知らない人もいるんじゃない、
芸人っていうこと。
芸人からやったっていう、あんなに大きくなってね。
しかも同い年なんですよ僕ら。
そう、
そう、
西川春樹世代よ本当に。
西川春樹世代、
あの日ハムの日本ハムの西川春樹
世代。なんで今キャリーで話してるのにさ、西川春樹世代っていうの。
いやだから25歳、だから本田翼とかもそうでしょ。
アリンクリン世代さ。じゃあ
そう、アリンクリンもだし、だから全部まとめて日ハムの西川春樹
世代。なんであいつリーダーだわ、同級生の。
いや普通にリーダーだろ、西川春樹だろ。
なんで西川春樹同級生でリーダーだ。
智弁和歌山の天才よ。
もっといるやんに。
いや一番
同級生でもっとすごいやつ。
多分マジで全国民のこの25歳、25歳の中で一番儲けてるやつよ本当に。
西川春樹、
西川春樹
何円よ、何円よ、何円儲けてんの。
去年の年俸がね1億5000ぐらいだったのよ。
1億5000円。
1億5000万。
あ、5000万円。
そうそう、万円だったから。あ、でもキャリーパンパンの方がな。いや、
キャリーも相当
死に儲けてるはずよ本当に。
キャロライン・チャロン、キャロライン・チャロンプロップキャリーパンパンパンですからね、正式名称。これぜひ覚えて帰ってください。
一応マジ可愛いよな、キャリーちゃん。
キャリーちゃんね、本当に昔はね、ツーケマツーケマの時はね、
うん、
ちょっとね、もうあのキャロラインキャロラインしすぎてたわけよ。ちょっとなんか僕は苦手だったんですよ。
マジで俺つけまつけたもん、マジで。その曲に影響
して。影響力すご。
その時がちょうどね。
影響力すごいな。
いや本当につ
けまつけたんだ。
本当にその曲
すごすぎて
影響して、もう本当につけまつけたいってなって。本当に。俺好きだった。ずっと好きだよキャリーは。
でも最近死になんか
落ち着いてんだ。
落ち着いた感じの、
あ、大人な、
うん、大人な感じになって可愛くなってらっしゃいますよね本当に。キャロライン・チャロンプロップキャリーパンパンさんは。
いや、あんなに小さかったのにな、もう25か。
一緒だよや、育ち方は。
いや、
育ちの進むは一緒だよ。
二十歳って言ってたのが懐かしいな。
二十歳。
歌でわからん。二十歳っていうやつわからん。
言ってた？そんな歌あった？
あったのよ。俺成人式で踊ったさ、わからん。
ダッサだとしたら覚えてるわそんな。
成人式で
二十歳って相方が踊ったらわかるだろ。
二十歳イマジネーションみたいなやつの歌。
いや分からん。
あのヤンキーたちがあのその市長とかに絡んでる時に俺が踊ったさ、わからん。ヤンキーたちが
どういう状況で踊り出してるわや。
挨拶、市長の挨拶の時とか、おえとか言ってから、
おえ
で、なんか外に連れ出されたさ、
おい、お前らこれでもお前こっちんだからって言ってた時に、
そうそう、それで出された時に場を眺ませるために二十歳の踊ってたさ、わからん。
目立つだろそんなやったら。
まあまあありましたわね。
キャロラインパキャロライン・チャロップロップキャリーパンパンです。お笑いカレー大好きアラバーさん、25歳、はい、若いねと。
20、あ、まあ今年で6の年ですね、
世代ですね、
うん、
僕らは、まあね、考えたらさ、またちょっと変わるけどさ、
はい、
リップさんから聞いたんですけどさ、
うん、
あのリップさんも初優勝バイアスの取った時、うん、この世代だったらしいです、26世代。
高
一の、今日一のちょっと力抜けた。へえ。
いやでもなんかこれに関してはな、もう俺も辛くなるのよ。
これな、辛くなるよな。
これ辛くなる、マジで。
これデイジ辛くなるからな。聞いた、あの、実感したらな。
うん。
デイジ眉間にシワ寄せたいし。
だって、なんかもうテレビ番組とか見てて、ダウンタウンさんが、うん、ま、当時の映像みたいな感じで振り返った時に、うん、もう尻爆発的に売れてる時ね、ダウンタウンさんが、うん、まあ、大阪で4時ですよだとかやってた時のこの、まあ、年齢って出るさ、テロップとかで、
うん、出るね、
当時25歳とか出るから、うん、うわっと思って、やばっと思って、
やばいよな、
うん、
だからもう
本当に、え、同い年なんだこの時、
そう、
なん、もうやめたろうかなって思うよな。一応本当にお笑い本当やめたろうかなって思わん。
いや、まあ、
他の映像とかも、
いやでもな、本当にグッてなるよな、気持ちが。なんか、
いや、もうマジきついよ。
焦りとはまた違うんだよな。なんか、
そう、やっぱ売れる人はもうここまで、この若い時でももう実績残してんだなみたいな。
そう、
あ、だから
まあまあまあプラスにね、うん、うん、あのエンジョイしてるっていう感じで捉えてますから、僕は。そう、26歳の世代で、ま
あ、いやでも死んでいくんだぜこれから。
いや、言い方すごいな、
本当にも、
お笑いカレー大好きアラバーさん、ストードコイお二人さんは鈴崎ちゃんと同い年と、サーキーと同い年ですね。
サーキーと同い年、
スーズは一個下ですね、僕らは。
スーズが一個下です。
そうそうそう、
うんうん、
タメ口使いますけど、鈴川は僕らに対して、
あいつマジふざけてるから。シージャーウッドとかシージャーウッドの関係全然分かってるから、あマジ一回クルさんといけん
やつ。いや、死に切れてるやし。いやでもいいじゃん、まあまあ、同じグループだし、もう言ったら、まあまあ、言ったら俺たちは近い年だし、スーズはもう僕は同級生だと思ってるんで、うん、っていう話も一回したわけよ。
俺逆に5歳児だと思ってる、俺あいつ。
スーズのこと。
そうそう。
死に下に見てんだ、じゃあ。
でもだ、頭おかしいさ、一応あいつも。
頭おかしい。
頭おかしいし。
頭おかしい方だけど。
まあまあ、で、なんていうの、そういうのできないから、あ、かわいいねっていう目で見てる俺は、5歳児で見てる俺は、あいつ。
じゃあ5歳児にタメ口使われてるんだ。まだいいな、じゃあ。
じゃあ、だからいいわ。そうそう、うん。5歳児なんて子供さ、うん。
若い子多いよな、敬語使わない子。あの、入ってきたばっかのバイト生がいるんですよ、さっき、最近。
はいはい、
ここで話すのもあれですけど、
うん、
俺もう秒でタメ口使われたもんね。と思って、
これ知らんかった。
違う雑学でも何でもない。これ
お前が秒ですぐタメ口使われたの知らんかったって。その雑学
誰が知ってるわ。逆に言ってんよ。これ報告してないから。秒で。
それは年いくつなの、その人。
年下よ、もう22ぐらいよ。なあ、
一応やばいよな。
俺も鼻の穴に2本指詰めたろかいと思って、もうほんとガンって一気に。そんなことしたらもうパワハラとかセクハラとかで訴えられる世界でしょ、
ね、
今この世の中。
せちがれ世の中で、
ほんとに。ほんとに。まあいいんですけどね、いい子だったらね、悪いことしたらもうちゃんと叱るけど、鼻に指突っ込んで。ありがとうございます。大阪のおばちゃんさん、そんな若いのと。そうなんですよね、僕ら、うん、老けて見られるんですけど、実際は年はちょっと若いんですよ。
まだそうですよ、
うん、
若いんですよ。はい、
結構年上とかに見られるんですけど、あの雑学でね、いいですか、雑学、くしゃみが出そうになった時の止め方、うん、
はいはい、
いろいろあるじゃないですか、
うん、
これもういろんな説があるんですけど、くしゃみが出そうになった時鼻をグンって押さえると、うん、頭が爆発するみたいな説とか、
あの鼻をつまんでね、
そう
止めると、
うん、あの、あんまり良くないみたいな、目が飛び出るとかそういう説あるじゃないですか。
マジで痛いからね、
うん、それ以外の止め方の話で、
ほう、
くしゃみが出そうになったら鼻の下を押さえる、ここもうここの部分、鼻の下、
鼻の下ね、
唇と鼻の間ここを押さえると、
うんうん、
くしゃみが出なくなる。
ちょっと、そうなんだ。
ちょっと試すか、実際。
これティッシュとかあるの、
できるやつだから。ティッシュちょっと持ってくるんだ。
うん、じゃあ違う雑学いきましょうか。アメリカ人の8人に1人がマクドナルドで働いたことがあるらしいっすよ、皆さん。いや、すごい。今これ雑学でも何でもないけど、でもアメリカ人の8人に1人がマックで働いたことあるって相当だな。日本で言うとどこで働いたことになるのかな。コンビニか。日本人の8人に1人はコンビニで働いたことあるみたいな感じかな。それほどマックが多いってことですね。
何？
このアメリカ人ね、
はい、
アメリカ人の8人に1人がマックで働いたことあるっていう。
多いな。
だから多いな。だから日本でいうところのコンビニみたいな感じじゃない？
すごいな。
あ、でもコンビニより多いか、比率で言うと。
マック上空だな、みんな。
な、コンビニごとくあるはずな、コンビニみたいにも。
感覚がね。
感覚が。
マジでたまにびっくりする時の配置の多いような、コンビニとかな。 ファミマの向かいにローソン置いてさ
あとかね、
死に田舎のところですよ、うんうん、デイジ遠いもう15分20分かけて、うん、やっとたどり着いたところに、うん、ファミマとローソン向かいにあった時腹立た
ん。いやあれなんか多分立地がいいんだろうな、
あ、ちょ、まあ、な
ってらしいけどね、うん、なんかその
観光とかそういうのでな、
その他の店舗が建てたら、あ、じゃあここ立地がいいんだ俺たちも建てようみたいなさ、
うん、2つ並んでる時ありますけど、ティッシュじゃあ持ってきたんで、
はい、
くしゃみして、くしゃみする前にだから鼻の下を押さえればくしゃみは止まるらしいんで、
じゃあそばしょうからいきます、じゃあ、
僕からいきます。
あれ CM 行ったよね、
CM、 あ、まだ行ってないですね、じゃあちょっと CM 行ってから行きま、うん、やりましょうか、
うん、
はい、メールツイキャスコメントいろいろお待ちしておりますので、この後もねメール、読み上げたいと思いますんでよろしくお願いします。
お願いします。
ケンプ出そうになった、それでは一旦 CM です、どうぞ。
FM 中
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
さあオリジンチャンプル金曜日後半戦でございます、よろしく
お願いします。
ちょっとね雑学で、
はい、
さっき話してたんですけど、うん、くしゃみがね、
はい、
出そうになった時に鼻の下を
押さえると止まると
止まると言われて、
おう、あ、僕くしゃみ出そうじゃない、
待ってよ
いや出てるやしやいや出ると思ったよや、しかもどうせ出るオチなんだろうなと思ったよやじゃあ俺もやってみよう、じゃあ俺もやってみます、
出ちゃったごめんなさい、すいません、
あ、
ラジオですいませんね、あごせよやし、
ごめん、
あごせよや
ごめん、えずくタイプなんだわ俺、
なんで花子よりしたらえずくタイプだ、
じゃあえずいちゃうのよ、ダウンタウンの浜田さんもそうなのよ、えずいちゃうのよ、
えずくんだ、
えずくタイプも、えずくタイプとくしゃみ出ちゃうタイプがいるから、
くしゃみ出ちゃうタイプしか聞いたことない
、はい、
鼻出るやし、くしゃみ発してい
やだから出るやし、
誰だわこれ書いたやつ
本当にもう
くしゃみ出そうなったら鼻の下を指で押さえると止まる説は嘘です、これはね、
じゃあもうちょっとなんかそんな嘘とか言ってる場合じゃないから、もっとなんかガツンと、はい、あ、これ知らんかったみたいな雑学言っていこうぜ、
行きますか、
じゃあ俺から言うね、じゃあ、あのそうめんと冷や麦、
はい、
何が違うのっていう説に関してね、
はい、説ってな、
これ JAS 日本農林規格によって、主原料に小麦粉と塩を使い乾燥させた乾麺類について、はい、機械製麺の場合直径 1.3mm 未満がそうめん、直径 1.3mm 以上 1.7mm 未満が冷や麦と規定されてるらしいよ、
読んでるし、もう文字めちゃめちゃ読んでるしさ、
らしいよ、
じゃもう分からんしよ、 1. 点なんとかもうややこしいし
まずそうめんは分かるけど冷や麦ってなんだわってなまずそっから
冷や麦がしないよ沖縄の人は、
なあ、もう絶対知らない冷や麦って何マ
ジで、ええってなり損ねたわ、もう
も
っとなんかレディーファーストあるじゃないですか、
お
レディーファーストはもともと昔イギリスでドアを開けた時に射殺されないように女性を盾にして最初に入ると言われてレディーファーストっていう名前が生まれたって、
あ、らしいね、これすごいよな、まあでもそっか、昔のさこの王族とかは女性を下に見てたらしいじゃん、
そう
だからすごいよね、
そういう時代はね、
そういう時代は、
うん、それでレディーファーストっていうのが今はもういい意味でのレディーファーストになってますけど、
ね、とかね、
うん、
あ、じゃあ待ってよ、ちょっと俺もなんか、じゃあこれテレビで見たやつね、
はい、
テレビで見たやつなんだけど、
ちょっともうそれ言ったらメールいきますか、
あ、そうですね、はいはいはい、秋田県って、
はい、
この米の生産量が日本一なのよ、うん、でもう一つ日本で1位なのがあって、うん、それが落雷率が1位らしいのよ、
あ、来た、
もう落雷がもうものすごく落ちるって。おう、で米って落雷したこの雷によってなんかめちゃくちゃ育つらしいの、美味しく。
へえ、
そう、この畑とかに
電気を通すことによってってことなんかな。
そうそう、この田んぼに落ちたりとかするからよく、それで秋田県の、あの秋田小町とか美味しいんじゃないかみたいな。で漢字で表すと雷って、まあ雨に田んぼさ、
雨に田んぼで雷ね、
うん、雷さ、うん、で稲妻ってあるでしょ、稲 妻
あるな。
稲妻の漢字って、うん、稲に妻なのよ、うん、
はいはいはいはい、確かにな。
だからよく育つ稲の妻って書いて稲妻っていう、う
ん、なるほどね。
そうそうそう、
へ
え、もう日本昔からもうこういうのがあって、そう、稲妻は稲の妻、稲妻っていう書いてるってい
う。すげえ、岩手のカンボジアさん、略して岩勘さん、
はい。
今、ちゃんと読んだけど。
岩勘さん。
岩勘さんよりツイキャスコメントで。確かに秋田は雷多いと。
うん。
へぇー。
あと、エクレアってあるでしょ。
エクレア。
食べ物の。うん。あれも、稲妻って意味らしいよ。
エクレア？
エクレア。
エクレアが、うん、この意味が稲妻って
言う。稲妻らしい。どっかの国の言葉で。
へぇー、うん。稲妻知識、すごいな、お前。
はい。
はい。
それ見たからね。稲妻くくりでね。はい、はい、じゃあ、
キュウグシカシの俺さんのメールは来週でいいよというリクエストがあったんで、ミズさんがいるときでいいよと。あ、でじゃあ読んだ方がいいんですかね。まだ僕らも内容まだ確認してないんですけど。
ああ、
わかりました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあもう一通来てるんで、
もう一通来てます、
はいはいはい
はいはい、
読み上げましょうかね、僕の方から、はい、すっとこどっこいショウさんにプーキーさん、こんにちは、お疲れ様です。ミイちゃん、みーちゃん、彼女、エロ動画、大好きわらばーです
。あ、いいっすね。
みーちゃん、彼女、エロ動画、大好きわらばーです。
彼女も好きだし、
エロ動画も。
エロ動画も好きなんだ。
そう。
すごい、怒られないのかな、みーちゃんさんに。
いや、もう、
大丈夫だから。
うん、ちゃんと許可得てるはずですよ、その
辺は。まあ、そうだよな。
大好きわらばーさん、ありがとうございます。はい、テーマ、みんなこれ知っている。ジュースやビール、チューハイ、冷えていないときは、氷に塩をかけてその中にジュースやビール、チューハイを入れるとキンキンに冷えて美味しいですよ。
らしいね。らしいね。
いや、お前らしいね言うな。らしいねって言うな、絶対知らんていでいけたやし、
今。知らない人いないんじゃないかな。
俺も知ってたけど。じゃあ、すっとこどっこい、お二人先、おりちゃん放送頑張って、レーターありがとうございます、
はい。ありがとうございます。
素敵なね、テーマをいただけました、この説の話。
ああ、すごいですね。知識の話。ありがとうございます。
冷えてない時氷にね、なんか塩、塩分がすごい、うん、あの氷をなんかバカな発言してごめんなさいですけど、はい、活性化させるみたいな感じですよね。
ああ、なるほどね。
本当に
この
冷えやすくするっていう、
この冷えてる感じが伝わりやすいんだ、塩を入れることによってね。ああ、なるほどね、
うん、っていうのがあるらしいですね、うん、あと、はい、わさびがあるじゃないですか、
うん、何 FEC のわさびさん。
違う、わさびさんじゃない、わさびに砂糖をつけると辛さがもっと際立つっていう。
あ、それ、
そうそう、これもね、
なんか聞いたな。
氷というちょっとなんかそういう今の話と似てるんですけど、わさびに砂糖を加えると逆にちょっと辛さが増すっていう、そういう話もありますんでね。
お、そうなんだ。
いろいろね、楽しいもんですよ、うん、これ本当に試してみてください、皆さんぜひ。
はい
はい、いろいろ、柴井太郎か博士さんからツイキャスコメント、ミズはと、ミズさん本日はちょっとね、AV アクション撮影でお休みとなっております、はい、
そうなんですよ、
はい、うん、プロジェクト PP でタイトルがねやってますんで、
まあ、プロジェクト PP で、ね、
検索してください、
はい、
お仕事です本当はね、すいませんね、
まあ、お仕事っていうか裏方ね、あの戸部琉球超人の、
あ、超人の、
うん、
はい、今週末か、
もう土日か、明日明後日、
そっか、
かな、
うん、ありますんでぜひ皆さん、
3回公演あるらしいんで皆さんぜひね、
ありますんで、
はい、ご来場ください、
よろしくお願いします、
はい、お願いします、
はい、来週のメールテーマも決めときましょうか。
あ、決めときましょう。なんかいただいてたじゃない、
はい、
先々週の放送とかに、
あ、いただいてましたね、このライン、グループラインがねちょっとわからないんだよな、この
そう、グループラインにねなんか載せたんですよ、その皆さんからいただいたやつを、
あ、テーマありました、オリジンライフ、
え、
次オリジンライブだ、
オリジンライブ
がテーマ、
あ、テーマね、
となっております。 オリジンお笑いライブテーマ、
オリジンライブ
いいじゃないですか。これちょっとやってみましょう、うん、来週のメールテーマ。
でもミーズーさんがいない時が良かったな。
あーそうだな、確かにな。あでもミーズーさんもオリジンお笑いライブに関わってる人だから、あの映像出しとか、
まあまあまあまあ、まあ、じゃあちょっと話で
いけるんじゃないですか、
まあまあ、20分ぐらい喋って、はい、
簡単に考えてるな、うん、はい、まあまあ、となっております、はい、来週のメールテーマは皆さんからいただきましたオリジンお笑いライブのテーマで、ちょっといろいろとお話できたらなと思っております
ので、はい、なんかメールでもね、なんか見に行った時の感想とかね、
なんかオリジンお笑いライブあるあるとかねいただけたらありがたいので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
本日コメントメールいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手はすっとこどっこいそばしょうと、
すっとこどっこいプーキーでした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
良い週末を。
また来週。